使徒の働き。7、大祭司がその通りなのかと尋ねました。ステファノは言いました。兄弟たち、父たち、聞いてください。私たちの父、アブラハムがハランに住む前、メソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地と親族を離れ、私が示す土地へ行きなさい、と言われました。そこでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。彼の父が死んだ後、神は彼をそこから今あなた方が住んでいるこの土地へ移されました。しかし神はこの土地では足を置く場所ほどの相続地さえ彼にお与えになりませんでした。それでもまだ子供のいなかった彼にこの土地を彼とその後の子孫の所有として与えると約束されました。神はこのように語られました。彼の子孫はよその土地に帰流し、400年の間奴隷にされて逆られる。しかし彼らを奴隷にする国民を私は裁く。その後彼らはそこから出てこの場所で私に仕える。それから神はアブラハムに慣例の契約をお与えになりました。こうしてアブラハムにイサクが生まれ、8日目に慣例を施しました。イサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれました。族長たちはヨセフを妬んでエジプトへ売りました。しかし神はヨセフと共におられ、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプト王ファラオの前で高位と知恵をお与えになりました。ファラオは彼をエジプトとその全家の支配者にしました。さて、エジプトとカナンの全土に飢饉が起こり、大きな苦難が訪れました。私たちの祖は食べ物を見つけられませんでした。しかし、ヤコブはエジプトに穀物があると聞き、私たちの祖を初めてそこへ送りました。二度目の時、ヨセフは兄弟たちに自分の身を明かし、ヨセフの一族のことがファラオに知らされました。ヨセフは人を送り、父ヤコブと親族全員、合わせて75人を呼び寄せました。こうしてヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの祖も死にました。彼らはシェケムに運び戻され、アブラハムがシェケムのハモルの子らから銀を払って買った墓に納められました。しかし、神がアブラハムに誓われた約束の時が近づくにつれ、民はエジプトで成長し、数を増していきました。やがて、ヨセフを知らない別の王が現れました。この王は、私たちの民を欺いて、父たちを崇めて、赤ん坊を生き延びさせないよう捨てさせました。その頃、モーセが生まれました。彼は神の目に非常に美しく、3ヶ月の間父の家で育てられました。彼が捨てられると、ファラオの娘が拾い上げ、自分の息子として育てました。モーセはエジプト人のあらゆる知恵を教え込まれ、その言葉にも行いにも力がありました。40歳になった時、彼は自分の兄弟であるイスラエルの子らを訪ねようと思い立ちました。そして、その一人が不当な扱いを受けているのを見か彼を守り、崇められていた人のためにエジプト人を打ち倒して報復しました。モーセは自分の手によって神が彼らを救おうとしておられることを兄弟たちも理解していると思っていました。しかし彼らは理解しませんでした。翌日、モーセは彼らが争っているところに現れ、仲直りさせようとして言いました。あなた方同じ兄弟ではありませんか？なぜ互いに傷つけ合うのですか？しかし、隣人を傷つけていた者はモーセを押しのけて言いました。誰がお前を我々の支配者や裁判官にしたのか？昨日エジプト人を殺したように私も殺すつもりか？モーセはこの言葉を聞いて逃げ、ミディアンの地で帰流者となり、そこで二人の息子の父となりました。40年が経った時、シナイ山の荒野で燃えるしもびの炎の中に主の使いがモーセに現れました。モーセはこれを見て、その光景を不思議に思いました。よく見ようとして近づくと、主の声が聞こえました。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは震え上がり、あえて見ようとらしませんでした。主は彼に言われました。履物を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は聖なる地だからである。 私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、そのうめきを聞いた。それで彼らを救い出すために下ってきた。さあ、私はあなたをエジプトへ使わす。誰がお前を支配者や裁判官にしたのか、と言って彼らが拒否したこのモーセを、神はしもびの中で彼に現れた使いの手によって支配者、また解放者として使わされました。この人が彼らを導き出し、エジプトの地と紅海と荒野で40年にわたって不思議と印を行いました。このモーセこそ、イスラエルの子らに、主なる私たちの神は、私のような預言者を、あなた方の兄弟たちの中から一人起こしてくださる、と言った人です。この人が、嵐の集会で、シナイ山において彼に話した使いと共にいて、私たちに与えるための、生きる言葉を受けたのです。ところが、私たちの父たちは彼に従おうとせず、彼を立ち去り、心ではエジプトへ引き返って、アロンに言いました。我々の先に立って進む神々を作ってくれ。我々をエジプトの地から出し出したあのモーセがどうなったのかわからないからだ。彼らはその頃、子牛を作り、その偶像に生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを喜びました。そこで神は背を向け、彼らを天の軍勢に知るままにされました。預言者たちの書にこう記されている通り、イスラエルの家よ、荒野でほほった動物と生贄を40年の間あなた方は私に捧げたのか？あなた方はモロクの幕屋とあなた方の神レファンの星を担いだ。それは剥がむために自分たちで作った像である。それゆえ私はあなた方をバビロンの向こうへ連れ去る。私たちの父たちは荒野で証の幕屋を持っていました。それはモーセに語られた方が彼の見た型に従って作るよう命じられたものです。私たちの父たちはそれを受け継ぎ、ヨシュアと共にこの地へ運び入れました。その時、神は父たちの前から異邦の民を追い出されました。証の幕屋はダビデの時代までありました。ダビデは神の御前で恵みを受け、ヤコブの神のために住まいを見つけたいと願いました。しかし、神のために家を建てたのはソロモンでした。とはいえ、糸高き方は人の手で作った神殿には住まわれません。預言者がこう言っている通り、天は私の王座、地は私の足台である。あなた方は私のためにどのような家を建てようというのか、と主は言われる。私が休む場所はどこにあるのか。これらすべてを作ったのは私の手ではないか。かたくなで、心と耳に慣例を受けていない者たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。父たちがした通り、あなたたちもしているのです。あなた方の父が迫害しなかった預言者が一人でもいましたか？彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人々を殺しました。そして、今やあなた方がその正しい方を裏切り、殺す者となったのです。あなた方は天使たちによって定められた律法を受けたのに、それを守りませんでした。人々はこれを聞くと、心を切り裂かれるように感じ、ステファノに向かって歯ぎしりしました。しかし、ステファノは聖霊に満たされ、じっと天を見つめて、神の栄光と神の右におられるイエスを見ました。そして言いました。見よ、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。すると人々は大声で叫び、耳を塞ぎ、一斉に彼へ襲いかかりました。そして、ステファノを町の底へ追い出し、石を投げつけました。証人たちは、自分たちの上着をサウロという若者の足元に置きました。人々が石を投げつける間、ステファノは呼び求めて言いました。主イエスよ、私の霊を受けください。そしてひざまずき、大声で叫びました。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りにつきました。